どうも、大田っぴです。こんにちは。
大田っぴ。
こんにちは。
皆さんお元気でしょうか。
お元気ですか。
ね、お日柄もよく。
はい。
結婚式ですか。
縁も竹縄でございますが。
はい。終わりの方じゃん。
ほら結婚式にしちゃったよな。
大田っぴのスモーキンシネマ。どうも、大田っぴでございます。
はい。いやーね、大田っぴちゃんの皆さんお元気ですかの時に、つまらない井上陽水のモノマネを混ぜた系で、もう30回やってください、V 字吹き。
いや、
今のはそれぐらいの罪でしょう。
それはねえわ。
今のは、俺、ダメだと思ったものすごい。
ちょっと。
じゃあ30回、やりましょうか。いいっすか？
じゃあ、まあ、免除。
あ、免除。よかったよかった。
ということでですね。
はい。
はい、
今回はですね、
なんでしょう、
はい、SP 野望編、セキュリティポリシー野望編を見てきましたよ。
見てきましたか。
監督がですね、はい、畑野孝文さん、
はい、畑野さん、
うん、
知ってんのかい、
知ってんのかい、
まあ、あのドラマシリーズもやってた人で、はい、かつ逃亡者、
はい、
逃亡者じゃない、
ね、江口洋介、
逃亡者じゃなくて違う、ね、ドラマだと、うん、ブラッディマンデーとか、
あ、
そういうアクション系の、うん、得意としてる監督でです ね、もともと元広監督の下につ、
あのファミリーなんですね、
やってた人で、ドラマで木島丈一郎ってやりました。
ありましたね、
あれの監督やった人ですね。で、原案脚本は金城和樹、
はいはい、
ゴーとかね、
そうですね、
映画でいうとフライダディフライとか入ってたんですけども、で、出演が岡田准一、
うん、
住新一、うん、牧陽子、
まあ、
そう、
ね、
SP です、ね、
SP
です、
ね、SP
で、はい、まあ、概要から説明しますとですね、要人警護にあたる SP たちの活躍を、V6 の岡田准一主演で描き評判を呼んだテレビシリーズ SP、
うん、
警視庁警備部、警護会第4係の劇場版、
うん、
本作は2部作の前編、上司である尾形に対して芽生えた、疑念を抱えながらも、国家希望の陰謀に立ち向かっていく主人公井上薫と、うん、第4係のメンバーたちの奮闘をスケールアップしたアクションシーンとともに描き出す、
うん、
監督はテレビシリーズに引き続き畑野孝、あらすじですね、簡単な、
うん、
警視庁警備部警護課第4係の隊員井上薫は、類稀な身体能力と常、うん、常人を話した、
うん、
いや逸脱
本当に大丈夫か、
常人離れした、
大丈夫ですか、
常人離れ、
常人離れした、これ類稀で合ってるよね、
はい、
合ってるよね、
いや、あの漢字に対してものすごいなんか、
は
い、
合ってます、合ってます、ちょっと読めないから、ね、じゃあ、ね、危険察知能力を持つ
俺読みましょうか、
常人用のスペシャリスト、そんな彼は信頼していた上司尾形総一郎の何か陰謀を巡らしているかのような言動に不信感が募っていく。
ああ、そうなんだ。
また公安が尾形の内定を進める一方、あ、そうだったの。
なんで今はっきりして
る、気づいたんです
か、キャリア官僚たちが不穏な動きを見せ、ああ、そう言われればな。
そんな中、今発見すんだ、
元幹事長伊達の警護にあたる井上ら第4係メンバーたちだったが、はい、ああ、そうそうそう。こんなストーリーでした。
だから、はい、今納得する
で。でですね、はい、ストーリーの説明、今後のしていきたいんですけど、この後は彼らが官房長官を守ることになって、うん、擁護をするっていう話です。
いわゆる SP。
単純です。
ストーリーですね。
はい。で、まずね、ドラマを見ました。
はい。
はい。
ドラマから見ました。
うん、わざわざ一回シリーズを。
そうですね。で、ドラマですが、ちょっと異質でですね、
うん、
主要の岡田くん、堤さん、
牧
陽子以外は、あまりこう見ない劇団の役者さんの出身の方々が多く出てまして、うん、まあ、劇団、今にも所属してる方々がたくさん出てて、まあ、おそらく総監督、このドラマの 総監督で元廣克幸さん、
はい
ね、踊るの意向も入っていると思う
んですが、はい、あそうか、劇団の人使うの好きなんだもんね、うん、
でまあ踊る、ね、元廣さんっていうのは、まあ、踊るを作って反映させて、まあ、最後ぶっ壊した中の一人なんですけど
ぶっ壊した言うな
気になってますね試験やろ
で、アクションに集中したドラマ展開で、当時は視聴率もこの時間帯にしては相当良かったようで、
はい、
最終回 18.9 だっけな、
う
ん、ここ11時とかだ
もんね、その時間帯にしては破格ですよね、う
ん、で、まあ、今回改めて全部見たんですよ、はい、再放送やってたやつを録画してたんで、
はい、
で、うん、でね、ちょっと放送当時も思ってたんですけど、うん、あのね、ちょっとね、違和感があるんですよ、このドラマって。で、なんだろうなと思ってて、その違和感について考えたんですけど、うん、このドラマって、岡田くん、堤真一以外の人間があんまり描かれてないんですよ。う
んはいうん、
で、この二人自体、まあ、過去の出来事を小出しにして、キャラクターとしてもあまり掘り下げがないんです。ワンエピソードの中でエピソードゼロっていうので、そのどういう経緯で、SP になったかとか、いうのはあるんですが、うんうん、それ以外の例えばプライベートのこととか食べ物が何が好きとか、うん、まあそこまで描く必要ないけども、あまり必要以上のことは描かない、
う
んうん、例えば連ドラの流れとしてはまあ踊るでも何でもこう話が進んでいくごとにこうスミレさんの過去とか漠さんのデカに対する思いとか、
はい、
主人公以外のキャラクターにこう何でしょう、
まあ、感情
幅を広げていくわけですよ、
うんうん、移入できるように、
はいうんただ SP に関しては最後まで、10話だかな10話分かな11話分なんだけど、
うん、
全部最後まで SP に関しては主要の2人だけしかない、
うん、
で牧陽子とか他の同僚の SP たちはこう岡戸の君の周りにいて、
うん
まあ、助け役でやったりとかあとお笑い話にちょっとお笑い雰囲気みたいな、ま
あ、
ちょっとドラマのこのお笑い場面がちょっとねひどくてね
あそうな
んひどかったんです
けど笑いはよくない
なんかこう面白いでしょみたいないやつまんねんだけどみたいな感じの空気なんだけどまあそういうぐらいなこうまあある意味こう行き当たりばったりのキャラクターたちなんですよ
はい
でまあそれが悪いとは言ってないんですけどもだから思ったのはこれが逆に映画になるって思った時に意外に面白くなるかもしれないと思ったんですよ、
はい、
これが
逆
によく、
うん、
で映画ってこう群像劇だとしてもこう主人公と主要メンバーの、まあ、1人か2人の話になるじゃないですか
そうですね尺的にも、ね、
だから、うん、その2時間のドラマの中でこうキャラクターの範囲を広げた分こう映画化した際にこうそのドラマで触れてたキャラに触れないわけにもいかないじゃないですか。
そうですね。
で、それで、その触れちゃってメインのストーリーが霞んで失敗してしまうドラマ。
ああ、結構よくありますね。
だから、このドラマ、この SP はキャラクターの範囲を広げてない分、映画では一つのことに集中できるんじゃないかなっていうのは、僕はちょっと思ってて。でアクションにも力入れてるっていうのを聞いたから、ちょっと期待して見ました。で、これがね、ある意味正解してたんですよ。映画の中では。
よかったですか
僕は良かったと思います。はい、正解、ある意味正解してたかなって思います、映画は。
うん、
で、まあ、アクションシーンにも相当力入れてて撮影してますし、まあ、VFX なども、まあ、水準的には日本の映画にしては高いんじゃないかなっていうのはあります。で、映像と音には特に力入れてて、プレビズって言ってね、プレビジュアライゼーションっていうシステムが、あって、うん、ハリウッド映画のボーンアイデンティティとかマトリックス等に使われているシステムで要はまあ一度簡単なあの 3D で棒人形とかセットとか作っちゃって、うん、でそこで映画を作ってそれでカメラをどこに置いたらいいかとかどういう動きを役者がしたらかっこいいかとかどうやったらこうかっこよく効果的な映像になるかっていうのを全部 3D で映画で作っちゃうんですよ簡単な
へ
ーで確かにその効果のおかげでこう序盤でのこうアクションシーンがあってですねあまりこう日本では見ないようなカット割りが見れます、うん
へ
うん、で、まあ、他に言うと VFX スーパーバイザーっていうのがいて、まあ、ロバート・スコタックっていう方なんですけどこれはエイリアン2とかターミネーター2などを手掛けた特殊効果のスペシャリストなんですけど、
うんうん
うんまあ、この人が関わってたおかげもあって、まあ、爆発シーンとか、
はい、
そういうのとかも、うん、まあまあいいんじゃないかなっていう感じで、で、
うんうん、
で、あとその映像の色味っていうんですけど、あまりこう他のね、普 通の方々は気づかないかもしれないんですけど、こう効果的な重圧感、重厚感のある足したような色の使い方をしててですね、これもそのテクニカラーっていうハリウッドの映像のフィルムの現像会社がその最後色を扱ってるから、その撮った映像そのまんまじゃなく、まあ日本でももちろんそういう色はちゃんと変えるんですけど、効果的な色の変え方っていうのをして映画の雰囲気をうまく変えてます。でサウンド、音はスカイウォーカーサウンドって言ってジョージ・ルーカスが建てた音響の会社。
めっちゃ使ってないですね、あっちの技術。
ハリウッド。だからガンガン、ね、スタッフロールの後半が全部外人の人ばっかみたいな、ね。で、まあ、映像と音は、エンターテインメント映画の都、ハリウッドが手掛けてますよ、みたいな。
うわぁ、そういう感じをやってないですね。
いわゆる税の限りと言いますか。
そうですね。なんかこう、あれをやった人がこれを VFX やってます、みたいな。まあ、それも売りにしてた映画としてね。じゃあなんでストーリーも任せなかったんだっていうね。
あ、そこに落ち着くわけですか？
変に気張ってんじゃねえよ。
あ
ー。なんでじゃあストーリーも任せなかったんだよみたいな。それやったら全部、
まあね、
アーリュート映画になっちゃうじゃんみたいな。知らないけど。まあもともとこの原案に、原案で脚本もやってるこの金城和樹さんっていう方が、まあ、はい、やりたかったんでしょう、映画を私も、はい。まあ別にいいけど、みたいな。
うん、
で、アクションや映像がそこそこ見れる分、
うん、
結局そうなっちゃうんかっていうね、ことも見と終わった後に思いました。
思っちゃったんだ、
うん。
なんかあれですね、なんか、燻製の、味付け卵とか、あとは炭火焼きで直前に作るチャーシュー乗せてますみたいなラーメンなんだけど、肝心のスープが大したことないみたいな、
うん。だから、なんだろう、程度の悪いアメリカの B 級映画みたいな。
あ、そうなっちゃってんだ。
だから、日本でやって、たらこれすごいでしょみたいなのは分かる。日本人がやってこうやってやって日本で公開して岡田くんがやってっていうのは分かるけど、これがもしハリウッドで作られて日本に入ってきた映画だったらビデオスルーになっちゃうかとか、あとはレンタルビデオ屋さんでなんだろうな、こうあるじゃないですか。
分かる分かる。
アルマゲドンなんとかみたいな、こうアルマゲドンじゃないみたいな、モドキみたいな映画いっぱいあるじゃないですか。ああいう風なのと一緒になっちゃうぞっていう、映像はすごいけど中身がっていう。
俺ローレライがそうだったんだよね、ローレライもすっげえなんか日本映画にしては SFX ガンガン使って CG 使ってすげえなと思ったけど、肝心のストーリーがうわーこうしちゃったかみたいな、人間全然深く描けてねえよ、福井春敏の小説のみたいな、なんかそのあったんだけど、あの感じだねやっぱり。
だからね、ちょっとね、だからそこまでさ、外国人に頼るんだったら、もう脚本も外国人に任せてやった方が良かったんじゃねえのってこう思っちゃって。これはまあ見終わった後の感想としてね。で、だから話としてはね、何も残らないし、おそらく話に関して、この映画の、ハリウッド映像的な功績は残るかもしれないけど、その話的な、功績は語り継がれないだろうなというのを見ていて思う。
そうだね。
正直一回見てもなんとなく分かってしまうし、なんとなくこんな感じだったかで忘れてしまいそうな内容で、なんとなく分かんなくても見れちゃう映画っていうのかな。
つまりストーリーが力不足。
そうね。で、もう本当日本のこうビッグバジェットの映画界は脚本の重要さに傷がついてないなっていうのを。
日本映画界に一言物申すって感じですね。
アクション映画みたいな。かっこよく役者が動いてかっこよく爆発が起きればいいんだろうみたいな。そうじゃねえんだよと。ダイハードを見ろよと。
そうだね。
アクションやってちゃんと人間も描けてるんですよ、キャラクターが立ってるんですよ、ちゃんと。
そうなんですよね、ダイハード。
とかね。まあ、SP っていうかこう、要人警護で言うなら、イーストウッド主演のザ・シークレット・サービスって映画見た方がよっぽどいいっすよ。本当に。でせっかくねここまでやっているのだから、こう話もハリウッド級であってほしかったなっていうのが正直な見終わった後の感想です。で、まあ、例えばどこが悪いかもあんま出てこないんですよ。
あ、具体的にどこが悪いとかじゃなくて、全体的に薄っぺらがですか、話が
薄いの、なんか行き当たりばったりでな感じで、元々の話が薄すぎるからそれはあんま印象もないけど、まあ、強いて言うなら、こう終盤擁護す、敬語することになる、 官房長官がいるんですけど、うんうん、なんかその官房長官もそこで初めて出てくるんですよ。
あ、
急になんか起こされ、で、なんかそこの起こされたのが北朝鮮から、はい、あの弾道ミサイルが打ち上げられてみたいな、うんうん、なんかこっからちょっと面白くなんじゃねえのって思ったけど、別に弾道ミサイルが打ち上げられました、
はい、
っていう話で官房長官が、うん、いや、あの、国会に行きたいから、それを警護するって話で。う
ん、ああ、それが別に変わってこないんだよ。
まあ別にいいんだけど、うんうん、なんかさ、うん、入れんなよ、そこに北朝鮮とかさ。なんか。
そうなるとそこでなんか北朝鮮の陰謀とか工作員とかのあれもあるんだろうな、みたいなことを思う
わ。まあ確かになんかそういうような感じさせるのはあるんだけど、なんかこう付け加えましたみたいな。
ああ、ちょっとなんかそういうの
を。だからもうなんか、
あるから、
ね、この映画ハリウッドが作りましたみたいな。北朝鮮が弾道ミサイル上げましたみたいな。
そういうの入れるだけでちょっとハリウッドっぽいでしょみたいな。
なんかね、そこがね、大して切り込まないくせにね。
ちょい足しだけみたいな。
で、まあその初めて出てきたその官房長官、だから最初出てきて、あんた誰みたいな感じになるん
ですよ。まあね。
ただね、うん、でもこの役者さんがいい人で、この彼が総理の座を狙っている感じもあるのね。
あ
の狙っていて、でも自分はこう今はそんな力はないみたいな、ちょっと哀愁漂う感じ で結構真っ当な人間みたいな、なんとなくそれらしいエピソードなんだけど、ただでも羅列させただけみたいな感じが否めない。でも役者さんはすごい上手いんだけどね。でこう前半におそらくこの官房長官の伏線もないから、前半に出てたそのまあ政界の主要人物はこのまあ続編前編だからまあ後編で出てくるんだろうけど、うん、もうあの映画の後編では特に何もあまり関わりはない、まあ、バックでこう糸ね、手ぐすねこう引いてるような感じはあるけども、まあそういうところがちょっと甘いなっていう、こう何かしら何か起きているけど結局そういう扱いだから見ていてもこう自動的に話は気にしなくなってきちゃうんだよね。
それでいいはずがない。評価ですね。
割とそう薄っぺらいっていう。
ただね、でも終わった後の反応はそこそこみんな良かった、うん。新宿ピカデリーの第一スクリーンで見たんですけど。うん、
はい、
だからまあ
結構お客さん入ってて、うん、見終わった後、うん、おーみたいな、うんうん。エンディングの曲がまたこう、
いい
なんだろう、血が騒ぐような曲なんですよ。あの元々あのシリーズで使われてる BGM、はい。それが最後 SP っていう、デデデデって言ってスタッフロールが流れて、なんかちょっと。そういう感じで、で、まあ、ただ、何人かは、女子高生の子でも、よかったよねって言ったけど、友達が、上すげえ寝ちゃった、みたいな。
ああ、そういう感じで。
必ずしもみんながいいっていうわけではない。ただ、まあ、だからこそ、もっと外見だけじゃなく、中身も頑張ってほしい映画だなっていうのはあります。
ハリボテのような。
はい。
はい。
そんな感じですか。
そんな感じです。
評価の方は、
評価はですね、
いくらいただきましょうか。
5ですね。
ああ、まあでも、
なんとか5に行きましたね。
はいはいはい。
なんとか5です。そこそこは
見れる、
あの、正直、俺も見てて、見終わった後に、
うん、
ああ、みたいな。うん、みたいな。うん、うん。面白かったかもしんない、みたいな感じだったけど、
うん、
いや、もちろんそれの大切だけど、うん、例えばその後に、映画見終わった後に、
うん、
ああいうの良かったな、とか、こう思い出す時に、
うん。うん
アクション良かったなぐらいしかなかった。
まあなくて別に何が。
それはそれでそこで見て面白いと思って終わる映画も、まああってもいいでしょうし。
うん、まあね、うん。
ただでもやっぱこう、あえて言うなら、
うん、
お話もねっていう。
まあそうだけどね。
こう気持ちよくさせてほしかった、うん、そっち面でも、
うんうん。
技術の凄さを楽しむならいいけど
っていう。技術の凄さを楽しむ、うん。まあでもね、ちょっとその技術の、僕もちょっと CG かじってた時期あったから、はい
うんうん、
ちょっとこの合成はどうなんだみたいな。
あ、それもあったんだ。
ごまかしすぎじゃ ね, ねみたいなところはあるんだけど、
うんうん、
まあでも、まあまあまあまあ、
うんうん、
譲って5ですね。
あ譲りましたか、
ね。
まあでもなんかね、そういうのなんか何も残らないハリウッド映画って結構疲れてる時に見るとよかったりするん
だ
よ
ね。そうね。
うんうん、あんまりその残っちゃう映画だと逆に疲れが溜まっちゃって、そうそうそう翌日仕事してる時もなんかそのことだけ頭いっぱいになって、うん、で全然仕事が手につかないみたいなのから、うん何も残らない映画が悪いかって言われてそうでもない
ん
だけども。スカッとしたいみたいな、
うん。
そうね、スカッとはしたかな。スカッとはした。
だなんか割とデート映画とかでいいんじゃないですか。
そうね、デート映画とかで。
デートだとあんまり語る部分ないって話今ありましたけど。
うん、そうそう、だから語る部分ない方がいいじゃん。デート映画って、多分、うん。 そんな感じで。
そんな感じの。
まあ、デートしたことがない男たちが語りましたけど、デート映画を。はいはい。
ことでした。
はい。で、はい、
あれ？で、ちょっと次回なんですけど、
はい。
ちょっと2週間ちょっとお休みさせていただこうかなと思
って。どうしたの？
ちょっと
産休か。
ちょっと産休で。
違うだろう。
何を産むんです
か？見る時間が、ちょっと、
なんか指定が
取れなくてですね。
お仕事忙しいらしい
っていうので
。なので、次回かな。
うん。
自治会かな。
自治会に、
で、サイコロを振りますんで、はい、その時に、また、
このコーナーないとみんな聞かなくなっちゃうよ、これ。急に今、もうちょっと900人達するんだけどさ、それガクッて減るんだ、多分。300人ぐらいにガクッて減るね、これね。
600人このコーナー。
なので、ですね、
はい、
ぜひですね。
はい。
まあでも、見てみてください。スッキリはします。
そうね、
スッキリはしますし、日本も今後言うのできるのかなって思う。ただ日本もこういうのできるかなって思う日本映画を下に見てしまう自分がちょっといたりするのはね、ハリウッドには勝てねえなって。
まあ、そうだね、う
ん。じゃあそう思うんだったらどうすればいいっていうところで、やっぱそこに一つ脚本っていう要素を足していけば、もっと日本の映画は面白くなるはずっていうのは思いました。
じゃあ変えてください。タプちゃんが。ね、タピシャの脚本で映画界を
始め
ません、
はい、頑張ります。
脚本家志望 P オートさん
ということで、はい、オタピのスモーキンシネマリングでした。
リングリングって何？
週刊田坂ゴールド。
時間でございます、
はい。
まあ、本日のステーションはですね、アニラジオに俺はなるのコーナーですね、はい。ラミレスのホームランを打った際のパフォーマンスの締めがゲッツでフレームアウトからゲッソーでフレームアウトになった時はイカ娘の侵略がもう取り返しのつかないとこまで来ちゃった時だと思うネームクソ兄さんですね。
すごいじゃないか。
ねえ、ですね、シチュエーション村上隆の作品勃起したチンコを握り性器を放出する裸の青年トシネフィギュアを見た時の反応とかですね。自分が長島ジェーンオーツで優秀になった時みたいなね、土作戦に紛れて、桃井に抱かれて惨めな気持ちになるからね。あ、そんなネタございますね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、本日これしか読んでないですからね。まあ、ガンガンメール欲しいところなんですけどね。
そうです、ください。
ですね、まあ、次回のコーナーですね、はい、次回のコーナーというかね、コーナー告知はですね、普通歌ですね、
はい、
あとですね、継ぎはぎ川柳、
そうですね、
次回のテーマは大喜利ですね、
大喜利のテー
マ、教えたアニメ先生、よすがの空ですね、
はい、
フラグを、女の子とのフラグを立てまくる、妹と恋をする、やる気のないオナニー、で終わるですね。
やる気のないオナニーっての
はすごいな。いや、よすがの空大好きなんですよね。そうです
ね。
い
くらなんでもあれで町おこしは無謀ですよね。
うん、町おこししてますからね、足利氏。
内容を考えろって話です
よ、ね。足利はだから石井拓郎か吉川の空かってどっちかですね。そう、石井拓郎ってどうでもいいけどね、横浜のファンサイトで豚郎って呼ばれてるんですね。呼ばれたんですよね、前に。
嫌われてんだ。
だから俺MM の豚郎って言葉聞くたびに、まず石井拓郎の顔が浮かんでから、で、ちょっと宇藤由美子の顔が浮かんで、で、そっちに MM に戻る。あれしこちゃん可愛いなって戻るってなんかそういうコースを辿ってるんですけどね。
よく見るとシワが多いっていう、
ね。そうですね。ステイダイエットですね。
はい。
次回ステイは何回腹筋をしたらいいかみたいなのですね。適当に送ってきてほしいですね。あとは、ステイの目線からですね。ステイに、語ってほしいテーマと、
俺増えてません？
前一回タッピちゃんの、ターンがあったから、
ああ、はい、
今度ステイのターンに持っていこうかな、みたいな。そんな感じでね。まあ、ステイに語ってほしい言葉と、はい、ステイがどういうようなことを言うのか予想してもらうからですね、はい、ステイの目線からですね。ステイ、なんけ、ステイを目線で見てみようにする。東京、なんけ、なんだっけ、テレ東の番組。
上からステイを見てみよう。
ああ、上からステイを見てみよう、いいね。上からステイを見てみ、
下から、
下からステイを見てみようでいいんじゃない？
あ、下からステイを見てみようで、
これですね。せいちゃんは上目線だけど、どうん、まあ、俺らがあえて 下に徹して、ね、
って
下目線で語ってる。
はいはい。下からステイを見てみよう。
下から敬語を見てみようって、エロ同人誌買ってますけどね。
はいはい。下からステイを見てみようをやってみましょうね。
はい。
そして、我が番組一の超人気コーナー。あんかけコーナー、コーナー。 あんかけコーナー。
なんで森の中に？
森の中で昔から住んでる隣のトトロと。はい、というわけでございまして。
ダメだ、
ダメだ。メールください。続けて、t_yahoo.co.jp まででございますと。
何がしてんだよ。
というわけでですね、あのですね、遠藤彩さんっていう声優の方がいらっしゃるんですけども、
はい、
あのですね、この前レールガンのラジオ聞いてたらですね、
はいはい、
なんか遠藤彩さんがゲストに来てたんですけど、遠藤さんってなんかすげえフリーダムな人なんですね。俺遠藤さん出てるラジオ初めて聞いたんですけど、ラジオで、まあ、声優さんがゲストに来た時の、まあ、恒例のなんか質問として、
はいはい、
なんか、〇〇さんがやってらっしゃるキャラと、〇〇さんの、共通点とかありますかとか、似てるとこあり、ま、似てるなと思うとかありますか、
はい、
っていう、あるじゃないですか。
あります。
普通それ聞かれたら、なくても絞り出すじゃないですか。
まあそうですね。
で、そういう質問があった時の、遠藤彩の回答っていうのが、似てません。だけでバッサリですからね。それなんか言えよっていう。なんか、で、結構遠藤さんっていう人自体も、普通ラジオなんだから、いろんなこと、なんか、そのノリに合わせるじゃないですか、ラジオ本来のノリに。だけど、今日常に自分なんですよね。なんか自然と自分はそこで、
ありのまま
でいいみたいなね。嫌いじゃないですけど、なんかそんな感じの人で。
無骨な感じですね。
うん。で、それ見て、なんかこれ悪く、俺は別にそこまで悪く思わないんだけど、なんかこういうのね、悪く思って、なんか、遠藤はしっかりしろみたいな、ね、悟りなと井口に失礼だろみたいな、なんか、ね、あんな、変な髪型にしてる悟りなさんに失礼だろみたいな、ね、もうそういうのなんか多分、なんかネットの書き込みであるからなと思ったから、ちょっと探してみたんですけど、
はい、
なんかね、それ探してたらね、
はい、
ですね、遠藤彩さんって、野沢那智さん。
あはいはい。
はい、野沢那智さんが
そうそう。
ブルース・ウィリスの声とかのおなじみの、コブラとかね、そう、先日亡くなられた。
はい、
野沢那智さんが開いていた、声優塾の出身で、しかも、
声優の塾でしたっけ
多分、俳優かな、まあ、
俳優か、まあ、舞台じゃないですか、多分。
なんか両方。
なんか芝居の。
うん。なんか両方やってるそうですね、みたいな感じで。で、しかもなんか、その遠藤さんが今いる、事務所自体も、
はい、
那
智さんが作った。
そう、那智さんが作った事務所なんですよね。で、なんかそれがあって、で、野沢さん亡くなられたじゃないですか。
はい。
で、野沢さん亡くなられて、なんかそれに対しての、なんか、遠藤さんが、ブログで、
はい、
なんかコメント残してるんですけど、
はい、
なんかそれがなんかね、異常に泣けるんですよね。
お
なんかそれっていうのが、代表、鈍調さ、代表鈍調下ろすの早すぎですよ。まだ開演中じゃないですかっていう、
うん、
なんか2行の文なんだけど、
うん、
俺電車の中でなぜか見てたんだけど、
うん、
なんか涙がドラーって出てきてそれ見ただけで、ね、すっげえなんか短いけど、なんか心に痺るじゃないですか、その文章って。
ですね。
遠藤彩いいなと思って。遠藤彩の顔俺大好きだしね。
関係ねえじゃないですか。
めっちゃ遠藤彩の顔大好きだからな。なんかすげえいいなと思って、
ね。今まで顔でしか知らなかったのか。
そう、遠藤彩の顔大好きってのは前から思ってたんだけど、なんか、なんかすげえ泣けんなと思って。これから遠藤彩でなんか、ピチャっていこうかなと思ってね。
最低だ。
ねえ、竹立つばかりでやるのではなく、たまには遠藤彩でやろうかな
って。竹立つでしてたのかよ。
っていうなんかそういうことも思いましたけれどもね。はい、まあ、本日はまあこれぐらいで。
はい。
おさらばいたしますか。
おさらば。
なん無理だよ。
泥棒じゃないですか。
というわけでございまして、本日の、お相手は、
はい、ステイゴールドと、
はい、サトリナ大好き。サトリナ大好き。アコニーでした。